色、色の表示方法。インテリアコーディネーターにとって色はとても重要な部分です。色についての基本はしっかり身につけてください。色の研究は古代ギリシャの時代から光として研究されてきました。色を知ることは光を理解することから始まります。カード1、ニュートン指揮官。ニュートンは物理学者でしたが、彼の三大発明は光の成分の分析、万有引力の法則、微積分の着想と言われています。プリズムによる太陽光の分解実験を進め、その無色透明な光が赤、だいだい、黄、緑、青、紫の連続色に分かれる現象を分析し、色の光を初めて明快に説明しました。この分光された光のことをスペクトルと言います。またニュートンの色相環は円周が7つの音階で分割され、虹の七色は弦楽器の音階の感覚と同じであるとしています。ヨーロッパでは色を哲学、芸術、天文学などと同じように考えられていました。ニュートンもそのような時代背景の中で色を捉えていたようです。カード2、ゲーテ指揮官。ゲーテは文豪として知られていますが、40代から色彩研究に熱中し、色彩論を執筆しています。ゲーテはこの色相環に着彩をして色相論に発表しました。彼は赤の外側には赤紫が見え、紫の外側にも赤紫が見えることから、スペクトルの両側に位置する赤と紫をつないで輪にしました。またプリズムから分光された光を調整し、色を重ねていくと最終的に青、赤、黄となり、これを色の三原色としました。ゲーテの疾患はこの三原色を中心にしたものです。カード3、マンセル色立体。マンセルは画家であり美術教育者でもありました。そして色の表現方法を分かりやすく体系づけたのもマンセルです。基本色相は10色、そして色相、明度、彩度で表し、それぞれに色の差が等間隔に感じられるように色を配列した検色系のカラーシステムです。このカラーシステムは分かりやすいので、色の物差しとして現在でもインテリア、デザイン分野などで広く用いられています。マンセルの表示方法の見方は、まず、色相、ヒューは赤、R、黄、Y、緑、G、青、B、紫、B、の基本色5色、さらにその色の間に中間色相である黄赤 YR、 黄緑 GY、 青緑 BG、 青紫 BB、 赤紫 RP を加えて10色とし、さらにこれを10分割して100色相としています。明度、バリューは完全な黒を0、完全な白を10として11段階に分けていますが、実際には完全な黒、白は存在しないので1から 9.5 の範囲になっています。彩度、クロマは無彩色を0として、数値が上がるにつれて鮮やかさが増していきます。最高値は色相、明度によって異なり、赤や黄は彩度が高くなっています。逆に青などは彩度が低くなっています。例えば純色の赤を表すときは 5R の4の14と言います。5R というのは赤の色相の10段階のちょうど真ん中になります。数値5ならばその色の純色になります。例えば色相の数値が3ならば、赤紫によった赤、8とか9であれば黄赤によった赤となります。明度の4は真ん中くらいの段階になります。彩度の14は一番高い数値になり、鮮やかな色になります。また無彩色、ニュートラルは N で表し、明度だけになります。N1 は黒、N9.5 は白になります。現在のマンセルカラーシステムは、RGB を利用した CIE カラーシステムによって修正されています。もともとマンセルが初めに作った色立体は、まん丸の地球儀のような形をしていました。現在よく見られるこのいびつな形は、修正マンセルと呼ばれています。ここで説明するカラーシステムには、検色系と混色系の2つがあります。混色系とは、この後から説明するオストワルトや CIE カラーシステムのように、数値的な混色による色の表現法のことです。検色系とは、見た目に等間隔に分類されたシステムのことで、人間の知覚に近い色表現です。カード4、オストワルト色立体。 オストワルトはドイツのノーベル物理学賞を受賞した物理学者です。大学引退後、自分の趣味であった絵画の傍ら、色彩研究を60代から始めています。オストワルトのカラーシステムの基本色相は8色。それをさらに3分割して24色としています。この24色に1から24までの番号をつけ、明度と彩度は白い色の量、黒い色の量、それに純色の量を混合し、その比率を基準としている混色系のカラーシステムです。カード5、PCCS、日本色彩研究所による、軽色系のカラーシステム、基本色相は24色、慣用語に近い表し方でイメージがつかみやすくなっています。24色には色相記号と色相名が振られています。それにより、色相記号 1PR は色相名、紫みの赤、パープリッシュレッドと呼びます。明度は9段階。彩度もすべての色相において9段階としているので、純色は 9S で表されます。また、色彩調和という伝統的な重ねの色の考え方から、明度と彩度を組み合わせたトーンによる分類を採用しています。トーンは明るいブライト、暗いダーク、鈍いダル、冴えたビビットなどと表されます。よく皆さんが使うパステルなどもこの分け方によります。このトーンは実用的で分かりやすいので、よく利用されています。色相は違いますが、この色の中なら無理なく色を合わせることができます。カード6、CIE-XYZ 系色度座標。CIE とは国際照明委員会のことです。本部はオーストラリアのウィーンにあります。CIE は光、照明、色彩、放射の応用に関する国際規格を作成することになっています。色を下方混色の原理に基づいて、光の三原色、赤、緑、青の RGB の混合量によって表す混色系のカラーシステムです。この色の表し方は物体色だけでなく、すべての色を表すことができ、精密に色を表す場合などに採用されています。電化製品の標準化規格を扱っている国際電気標準会議 IEC もこの RGB に沿った国際標準規格に沿い、モニター、プリンター、デジタルカメラなどはこの規格に合わせています。続いて色の表し方をご説明します。色は色相、明度、彩度によって表します。カード7。色相、ヒューは色味のある色のこと。色相感は彩度の一番高い色を集めて輪にしたものです。色相は赤、R、K、Y、緑、G、青、B、紫、P の5色とそれぞれの間の黄赤、YR、黄緑、GY、青緑、BG、青紫、BB、赤紫、BR の5色の中間色相を加えた10色の色相が基本になります。試験では、基本のこの5色の順番を間違えないように覚えておいてください。RYGBP です。カード8、明度、バリュー。明度は明るさのことです。明度は完全な黒を0、完全な白を10として、この間を等間隔に11段階に分けている縦軸の部分です。カード9、サイド、クロマ。サイドは鮮やかさの度合いです。彩度は無彩色を0として最大14程度までとなっている横軸方向の部分です。カード10、有彩色と無彩色。有彩色とは彩りのある色のこと、色相、明度、彩度で表します。それに対して無彩色は白、灰色、黒の明度のみで表すことができる色で、ニュートラルの N で表し、縦方向の軸の部分になります。カード11、色相とトーン。色を明るい、暗い、鮮やかな、鈍い、くすんだ、など、色調で表します。トーンは、明度と彩度を整えてグループ化したものです。この、横方向にグループ化してあります。色彩調和に有効なものとして、広く利用されています。色の対比は、組み合わせによって、見え方が違って見えることを分かりやすくしたものです。フランスのシュベルールは色彩調和のために配色のあり方を初めて表した人です。彼が色彩研究に取り組んだ動機は、ゴブラン織工房就任後に受けたお客様からの苦情です。仕上がりが悪いと言われたその原因は、色彩の欠陥ではなく、色の組み合わせにあると気がついたからです。その組み合わせを同時対比の法則として一般化しました。 対比は明度、色相、彩度のすべてで見られます。さらに補色対比、面積対比、形似対比があります。次のカードからご説明します。カード12、明度対比。カードはちょっと小さくて分かりにくいかもしれませんが、この対比を見てもらうと、左のグレーは右のグレーに比べて明るく見えませんか？この3つのグレーはすべて同じ色です。しかしこのように暗い色を背景にしたときは本来よりも明るく、明るい色を背景にしたときは本来よりも暗く見え、明度が変化して見えます。このことを明度対比と言います。カード13、色相対比。左の赤を背景にした橙色は黄みを帯びて見え、黄を背景にした橙色は赤みを帯びて見えます。橙色は本来の色相と異なって見えます。このように見えることを色相対比と言います。カード14、サイド対比。左に配色された青はより鮮やかな青色を背景にしたとき、より鈍くくすんで見え、右の黒のようなくすんだ色を背景にしたときはより鮮やかに見えます。このような現象をサイド対比と呼びます。以上が明度、色相、サイドの対比ですが、それ以外でも次の対比を見ることができます。カード15、補色対比。補色とは色相間で中心線を通って反対側に位置する色のことです。このような色のことを補色と呼びます。左の同型色相の背景の場合に比べ、右側は背景が補色であるため中の色がより鮮やかに見えます。このように補色の色の組み合わせはお互いに鮮やかに見えます。カード16、面積対比。同じ色でも面積が大きい場合は明るく鮮やかに見えるのに対して、小さな場合は暗く濁って見えます。面積が大きくなると明度と彩度が上がります。したがって小さな見本帳で色を決めるときは気をつけなくてはなりません。ただしクロスのようにもともと白っぽく色目が薄いクロスは、色立体では明度の高い位置にあるので彩度は高くなりません。したがって明度だけが上がり、より白っぽくなります。カードにはありませんが、形似対比と色の同化もご説明しておきます。形似対比、ある色をしばらく見た後すぐに別の色を見るときに起こるのが形似対比です。例えば赤いリンゴをじっと見た後、白いボードなどを見ると、そこには青いリンゴが現れます。現れる色は基本的に色相間の真向かいになる補色の色が現れます。病院の手術室で着られる手術服が緑色なのも、赤い血液の色の補色である緑色が見えにくいように手術着は緑色になっているそうです。色の同化、リーブマン効果とも言います。相互の色が近づく現象を色の同化と呼んでいます。例えばみかんが赤いネットに入って赤みを帯び、より熟した美味しそうな色に見えるのも、オクラが濃いグリーンのネットに入っているのも、この現象をうまく利用してより美味しそうな色に見えるようにしたものです。次に色の混合の説明です。色の混合には次の3つがあります。カード17、下方混色、光の三原色。 R 赤、 G 緑、 B 青の3色の組み合わせです。テレビやディスプレイの色はこの組み合わせによります。3色混合すると白い光になり、混合するほど明るくなる混色のことを言います。カード18、原宝混色、色の三原色。マゼンダ、赤紫、シアン、青緑、イエロー、黄色の3色の組み合わせです。カラー印刷などの混色になります。ただし、印刷にはこの3色の他に黒を加えた4色を用います。混合するほど色味がなくなる混色のことを言います。カード19、中間混色、色で塗り分けた円盤を回転させたり、織物や編み物のように異なる色の細かい点を並べた時に見られる混色で、中間の明るさになります。カード20、色の視認性、図と背景の色相、明度、彩度の差を大きくすると遠くからでも目立ち、視認性が高まります。特に明度差による視認性は大きくなります。サインや看板などに利用されています。最後の3枚のカードは慣用色名の代表的なマンセル値です。マンセル値から大体の色を想像できるようになってください。 ただし、慣用式名の代表的なマンセル値は、文献によって多少の違いがあります。カード21、青磁色、青磁のような色、2.5G の6.5の4、青磁とは中国の代表的な焼き物のことです。青緑色の透明感のある釉薬が美しい焼き物です。カード22、浅葱色、薄いネギの葉の色、2.5B の5の8。浅葱の色合いには古くから諸説あり、表現が難しいのだそうです。幕末の頃、新選組が着ていた羽織には、この浅葱色が使われていたそうです。浅葱色は武士が切腹の時に着る袴の色とされていて、弔いの意味があったそうです。カード23、トキ色。トキの風切り羽や尾羽の色。7.5RP の 7.5 の8。薄い紫みの赤。トキの全体の羽は白ですが、昔、夕日を浴びて佐渡の空を飛んだ時、羽全体がこの色に染まり、美しい情景だったそうです。その美しい羽のため、乱獲され激変し、日本のトキは絶滅しました。現在トキは特別天然記念物、国際保護庁にも指定され、日本には繁殖させた112羽がいるそうです。